どうもおはようございます。マイクです。ゼンカスト朝の部始まりました。今日は2026年5月13日水曜日の朝7時でございます。皆さん通勤通学中の方も、これから一日が始まるよっていう方も、のんびりした時間のおともにどうぞよろしくお願いします。この番組ゼンカストでは、ゼンで話題になっているトレンド記事をピックアップして、ざっくり概要と美味しいポイントをラジオ感覚でお届けしていきます。技術のガチ話も出てきますが、なるべく雰囲気が伝わるようにお話していきますので、全部わからなくても OK ぐらいの気持ちで聞いてください。さて今日はですね、全部で5本の記事をご紹介していきます。どれも AI、 アーキテクチャ、エージェントと今っぽいキーワード盛りだくさんなので、興味あるところだけでも拾ってもらえれば嬉しいです。じゃあ早速1本目からいきましょう。今回1つ目に紹介するのは、 AI のハーネスを徹底的に整えたら、レビューもシステム運用も自動化され、非エンジニアも開発に参加できるようになった話、連載総論という記事です。これはエアークローゼットさんの社内 AI 開発基盤 Cortex のお話で、ざっくり言うと、 AI をちゃんと締め付けるための安全ベルト、ハーネスを作り込んだら、開発から運用までかなり自動化できたよと内容です。ポイントは4つあって、1つ目がコードとかドキュメント、DB、インフラを全部つないだプロダクト、グラフ。2つ目がリントや型チェック、カバレッジ 90% 以上といったガチガチの品質ゲート。3つ目が AI による自動 PR レビューと自動修正。そして4つ目が障害検知から修正まで自動でやってくれるアラートフィックス。これで何が起きたかというと、たった5ヶ月、ほぼ1人で123アプリ、実装63万行プラステスト56万行というとんでもない量を作り切りつつ、PR のレビュー、マリーマージマリーデプロイ、そして障害対応までほぼ自動化しちゃったと。さらに非エンジニアでもレールから逸脱できない仕組みがあるから、安全に修正 PR を出せるようになっている。人間のボトルネックだったコードレビューが AI に置き換わることで、 PR の流量が月22倍になったというのもインパクトありますよね。一方で、使用が正しいかとか高リスクな部分はちゃんと人間が責任を持つべきだよと線引きもしているのが印象的でした。今後の連載ではその中身を細かく分解して紹介していくそうなので、 AI で開発基盤ガチで変えたい人には連載ごと追いかけたくなる内容ですね。続いて2本目、タイトルはコンパニオン AI の記憶を普通のラグじゃない設計にした話です。コンパニオン AI、 つまり一緒に会話を続けていく相棒みたいな AI の記憶をどう設計するかという、かなり哲学も混じった技術の話です。普通のラグ、ドキュメント検索ベースの仕組みだと、継続的な関係は扱いづらいよねという問題意識からスタートしています。この記事ではアステレルというサービスで、時間、忘却、同一性、変換という4つの層を意識して設計していて、特に面白いのがノレッジグラフのエッジに現実の時間、バリドフロムとバリドアンティルを持たせたビッテンポラルっぽい設計。これで昔は正しかったけど今は違うみたいな事実も表現できる。忘却も1種類じゃなくて、ソフト、ハード、トゥンブストーンと3つに分けて、ポリシーとしてどう扱うかと、バックエンドがどう動くかをちゃんと分離しているのも実用的です。検索部分も凝っていて、ベクトル検索とキーワード検索を RRF っていう手法で統合して、さらに MMR とかパーソナライズドページランクでグラフ構造を活かして拡張、必要があれば LLM で再ランクする。で、会話の生ログはそのまま長期保存するんじゃなくて、スリープフェーズコンソリデーションと呼んでいるフェーズで、ビリーフ、イベント、リレーションに要約して時間減衰させたり、重要なものはクラスター昇格させたりして、今の関係に本当に必要な形に変換し続けているんですね。思想として面白いのは、削除するときも必ず痕跡を残すとか、人格や感情状態は記憶層に直接混ぜないとか、バックエンドの違いは抽象化しすぎず、あえて表に出すといった設計方針。 単なる過疎そうな AI じゃなくて、人と長く付き合う AI ってどうあるべきかを技術に落としているのが読みどころでした。さあ、3本目に行きましょう。タイトルは大学システムのアーキテクチャを見直した話です。これは京都芸術大学の学習・学務プロセスを支える大きなシステムのお話。最初は今っぽくマイクロサービスで行こうと始めたものの、途中でこれは一旦モジュラーモノリスに戻した方がいいぞと判断した。その経緯が丁寧に語られています。大学のシステムって学生情報、履修、成績、学費、教務とドメインもトランザクションもかなり入り組んでいますよね。そこでドメインがまだ固まっていない段階でサービスを細かく分けちゃった結果、この学生 ID の責任ってどのサービス、ここまたがるトランザクションどうするみたいな問題がどんどん出てきたと。サービス間の依存が増えて調整コストもかさんでいく。そこで方針転換。ひとまず一つのアプリケーションの中にスキーマを分割して、コントラクトベースでモジュール同士を連携させるモジュラーモノリスに切り替えた。これで分散トランザクションの複雑さを回避しつつ、将来本当に必要なところだけマイクロサービスに分割できるように備えるという設計にしているわけですね。この規模で響くのは、アーキテクチャは一度決めたら終わりじゃなくて、プロジェクトのフェーズに合わせて見直すものだというメッセージです。今の段階ではとにかくシンプルさと全体の見通しを重視してシステムを育てていく。マイクロサービスというキーワードだけが一人歩きしがちな中で、何を解決したいのかをちゃんと見直したいいケーススタディになっていました。では4本目、タイトルはクロードコードに確か前にないのあれって言ってたよねって言ってほしいです。これは AI 開発環境のクロードコードに対して、人間がふと前の会話を思い出すみたいな感覚を外部のガチなベクタ DB とかデーモンを使わずに実現した事例です。使っているのはフック、スキル、スラッシュコマンド、スケジュールタスクといった既存の仕組みだけ。発想としてはセッションの JSON エラーログは録画と割り切って、毎日そのログをテンプレートに沿って要約し、機密情報を抜いて、ビーズと呼んでいる徒労的なものとオブシジアンのノートに蓄積していく。ユーザープロンプトサブミットフックでユーザーのプロンプトを形態素解析して、キーワードを取り出し、リップグレップみたいなツールで LNTLT の層を検索して、関連がありそうな過去の要約をコンテキストとして差し込むことで、あ、昨日こう言ってましたよねみたいな自然な想起を実現しているんですね。要約のフォーマットも工夫されていて、何をしていたかと何が決まったかをきっちり分ける。該当がないときは何と明示する。そして最後にウィキリンク、形式のキーワードを必須にして後からの検索や横断参照をしやすくしている。インベディングやアーギーをあえて使わないのは、運用のしやすさと透明性を重視しての判断で、形態素解析も差し替え可能なようにしておいて、全体としてシンプル&保守しやすい構成を意識しています。運用していく中ではノイズ多すぎ問題とか利用制限の枯渇といった現場あるあるに対して、ログをちゃんと観測してフィルター条件や要約対象の絞り込みを後から足すことで改善していったそうです。面白い副作用として、何度も想起された内容は新しい要約にも書き込まれ続けるので、本当に大事なことだけが自然と残りやすくなるという人間っぽい記憶の挙動も出てきたとか。公式のメモリ機能は方針保持に強い一方で、この仕組みはエピソード的な作業コンテキストの早期に特化しているので、両方を分けて持つと設計の見通しが良くなるという提案も興味深かったです。そしてラスト5本目、タイトルは Slack 上でインフラのトラブルシューティングができるエージェントの設計と実装です。これはユービーさんの事例で、 SRE チームへの問い合わせやリリース失敗の調査負荷が高かったのを Slack から呼んだら AI エージェントがいい感じに調査してくれる仕組みで解消しようというチャレンジです。ローカル実行型のエージェントだと、 っかり環境壊すかも、人によって設定バラバラ、ログの共有も面倒という問題がある。そこでクラウドラン上にクラウド型のインフラエージェントを立てて、スラックから呼び出せるようにした。クロードエージェント SDK といろんなツールを組み合わせて、インフラ調査を自動化しているわけですね。ただ、自立エージェントに何でもさせるのは危ない。任意コマンド実行とか、プロンプトインジェクションのリスクもある。そこで取っているのが、ネットワークレベルでの多層防御です。VPC を分離して、投下プロキシとして MyTM プロキシをかませて、外向き通信をすべてプロキシ経由に強制。ホストパスメソッドトークン単位でどの通信を許すか厳しく精査することで、エージェントの自由度は保ちつつ、外部への影響をガッと絞っている。その結果として SREE への問い合わせ件数が 20% 減、解決時間も 31% 短縮。さらに AI だけで解決できちゃったケースも出てきたということで、かなり実用的な成果が出ているそうです。 AI エージェントを本番運用に乗せるとき、どこまで安全側に振るかというリアルな設計の悩みに一つの答えを示してくれている事例でした。というわけで今日は5本まとめてお届けしました。ざっとおさらいすると、まずは AI ハーネスを作り込みまくって、開発と運用をほぼ自動化しつつ、非エンジニアも安心して参加できる基盤を作った話。次にコンパニオン AI の記憶を時間、忘却、同一性、変換という層で設計し直した話。そして大学の大規模システムでマイクロサービスからモジュラーモノリスへと見直した話。4本目がクロード。コードに前にこう言ってたよねを思い出させるメモリーリコールをシンプルな仕組みだけで実現した話。最後にスラック上でインフラのトラブルシューティングをしてくれるエージェントを安全性も考え抜きながら設計実装した話でした。気になった記事があれば、この後ショーノートにタイトルをまとめておきますので、じっくり読みたい方はそちらからチェックしてみてください。番組 ZenCast では、あと皆さんからの感想や、こんなテーマ取り上げてほしい、こういう開発の悩みがあるといったお便りも大歓迎です。ラジオネームを添えて気軽に送ってください。技術のガチトークでもライトな質問でも OK です。それではそろそろお別れの時間です。今日も一日無理しすぎず、でもちょっとだけ新しいことに触れながら楽しく過ごしていきましょう。お相手はマイクでした。また次回の ZenCast でお会いしましょう。バイバイ。